ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2019年8月4日日曜日は、私イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。太陽エネルギーは将来の電気を供給するための解決策になり得ることについてお伝えします。エッセンシャルサービス改革研究所の事務局長であるファビートミワ氏は、太陽エネルギーはインドネシアにとって持続可能で安全で競争力のある電力供給の解決策になることができると述べました。インドネシアは太陽エネルギーから大きな電気ポテンシャルを持っています。これは7月30日火曜日にジャカルタのルメリディアンホテルで開催された2019年の太陽の日、太陽を追いかけてと題したインドネシアの太陽エネルギー開発加速の発表会と研究会の中でファビー氏が語ったものです。2019年の太陽の日、太陽を追いかけてで、エッセンシャルサービス改革研究所は、インドネシアにおける大規模な太陽エネルギー開発のための韓国に関連した4つの研究を始めました。調査はまた生態のための技術的な可能性、市場調査およびインドネシアの2つの大都市の高級構築物の技術的な可能性を含んでいます。フェビー氏は、この研究はインドネシアにおける太陽エネルギーの利用拡大を促進するために、ビジネスマンや政府に意見を提供することができると期待しています。それでは次のニュースです。2019年の第一四半期の投資実現は 395.6 兆ルピアに達することについてお伝えします。投資調整委員会は、2019年の第一四半期における投資実現は 395.6 兆ルピアに達したと述べました。この数字は2018年の 361.6 兆ルピアの同期間と比較して9.3% を増加しました。投資調整委員会のトマス・レンボン局長は、火曜日に 395.6 兆ルピアの利用から、国内投資は 16.4% 増の 182.8 兆ルピアに達したと述べました。一方、外国投資の実現は 4.0% 増の 212.8 兆ルピアに達しました。この結果、最大49万715人のインドネシアの労働者が吸収されました。トマス・レンボン局長によると、2019年 1月から6月の期間の投資実現は、以前として交通、電気通信、発電所、建設などのインフラ部門によって支配されています。それでは次のニュースです。投資警戒タスクフォースは、違法のフィンテック加害者を取り締まることについて伝えします。投資警戒タスクフォースのメンバーに含まれた金融サービス機構と警察の犯罪捜査機関は、国民の利益を保護するために違法な投資集体と違法な金融技術またはフィンテックの取り締まることに同意しました。それは金曜日にジャカルタの警察本部での記者会見で、金融サービス機構の投資警戒タスクフォースの委員長であるトンガム・トビンが語ったものです。トンガム委員長によると、これまでの投資警戒タスクフォースのデータによると、フィンテックのピアツーピアレンディングの数は登録されていないか、金融サービス機構からのビジネスライセンスがないのは、2018年に404事業体があって、2019年には826事業体があるので、投資警戒タスクフォースは2018年以来合計で1230の事業体を取り締まりました。この事業体のサーバーの場所の検索結果に基づくと、 42% の事業体が不明な起源であり、インドネシアからは 22% で、アメリカからは 15% で、残りは他の国に位置しています。それでは最後のニュースです。産業大臣は、多くの外国投資家が石油化学産業に参入する準備ができているとのベタについてお伝えします。アイルランガ・ハルタルト産業大臣は、石油化学産業部門への投資が流れると、これは外国投資家の関心の表明に反映されたと述べました。アイルランガ・ハルタルト産業大臣は、金曜日のジャカルタでの声明で、メイキングインドネシア 4.0 ロードマップに基づいて、化学産業はインドネシアにおける第4世代産業革命の適用における先駆者となる5つのセクターの一つであると述べました。そのため、化学業界は開発の優先度を高めて、グローバルなシーンで生産性、革新性、競争力を高めています。アイルランド大臣は、アラブ首長国連邦のエネルギー産業大臣であるスハイル・モハメッド・ファラチ・アル・マズルイ大臣と会談したと述べました。この機会に、アラブ首長国連邦の企業であるムバダラ社は、投資計画が議論されました。ムバダラ社は25億ドルの投資に取り組んでいます。この投資価値は、輸入原材料への依存を減らすことが期待されるオルフィンとポリオルフィンを生産する新しい施設を開発するために必要な総投資の半分です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日はジョコ・ウィドド大統領が、トバ・カルデラ・ジオパークをユネスコに承認すると奨励したことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、イリアナ・ジョコ・ウィドド夫人を伴って、7月29日から31日まで3日間、北スマトラ州を訪問し、北タパヌリ・フンバン・ハスンドゥタンのシマル郡のトーバサモシルのサモシルなど、 訪問しました。7月31日水曜日にジョクロル大統領はサモシール県のシアンジュル地区にあるシグラティ村のトバ・カルデラジオパークを訪問しました。このジオパークは地質学的、生物学的、文化的多様性を組み合わせた北スマトラの観光のアイコンの一つです。インドネシアには国連教育科学文化庁によって承認された4つのジオパーク。大統領は来年から政府が大規模な世界クラスの観光地としてトバ港を推進すると述べました。トバ港を観光地として準備する際に政府は森林管理会社が環境に損害を与えたことが証明された場合、しっかりと行動を取ることにより環境に注意を払います。トバ港地域を国の優先観光地にする努力はインフラだけでなく人的資源によっても支えられています。ジョコ・ウィドド大統領は多くの職業高校が観光専門高校になると述べました。一方、フンバン・ハスンドゥタン地区のシビンスル・ジオサイトを訪問する中にジョコ・ウィドド大統領は観光地としてのトバ港の開発のために 3.5 兆ルピアの州予算を支出することを約束しました。大統領は国家予算からの 3.5 兆ルピアの投資が外国投資をもたらすきっかけになることを望んでいます。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
Oh, 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 oh Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia は今から始まる2019年の国際 VOI クイズを開催します。今回の国際 VOI クイズでは2人が2019年9月中旬にインドネシアを訪問することに招待されます。クイズへの参加する方法はウェブサイト www.voinews.idea Voice of Indonesia のFacebook アカウントでの登録フォームに記入してください。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1961年8月4日にバラク・オバマが生まれたことから始めます。バラク・フセン・オバマ2世はアメリカの第44大統領を務めたアメリカの政治家です。1961年8月4日に生まれたバラク・オバマはこの地位を保持した最初のアフリカ系アメリカ人でした。ハワイのホノルルで生まれたオバマはコロンビア大学とハーバード大学を卒業し、ハーバード大学法学部校長に就任しました。彼は法律の学位を習得する前にシカゴのコミュニティの同員でした。彼はシカゴで公民権弁護士として働き、1992年から2004年までシカゴ大学法学で憲法を教えました。次は1992年8月4日にインドネシア代表は夏オリンピックでの最初の金メダルを獲得したことについてです。インドネシアの代表は1992年のバルセロナでのバルセロナオリンピックで初めて金メダルを獲得しました。試合は7月28日から8月4日までパフェロ・デラ・マルベラで行われました。スシ・スサンティはバルセロナの女子シングルスバドミントン部門で優勝し、アラン・ブディクスマは男性バドミントンクラスで優勝しました。高く飛んだ赤と白の旗は1952年にヘルシンキで開催されたオリンピックに参加したインドネシア代表の最初の金メダルを達成したことを示しました。最後は2007年8月4日にフェニックスという探査機の打ち上げについてです。フェニックスは NASA の無人宇宙船でした。フェニックスは火星スカウトプログラムの下で火星に打ち上げられました。フェニックスには火星の調整物の生活に適した自然環境を見つけ、地球上の水の歴史を調査するという使命がありました。この探査機は2007年8月4日に打ち上げられ、2008年5月25日に火星に着陸しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Kita hidup bersama Indonesia,
dan selalu tersenyum bahagia. Kita adalah Indonesia.
Berdiri di atas tanah yang kaya, beragam suku, adat dan budaya. Menjadi satu untuk Indonesia. Kita adalah Indonesia.
Cinta, cinta Indonesia. Darah, darah Indonesia. Aku bangga jadi Indonesia. Oh,
cinta, cinta Indonesia. Raga, raga Indonesia. Aku bangga jadi Indonesia. Kita hidup di negara yang indah.
Kita hidup bersama Indonesia.
Dan selalu tersenyum bahagia. Kita adalah Indonesia.
Aku Indonesia, yeah.
Kamu Indonesia. Kita Indonesia.
Cinta Indonesia.
Cinta, cinta Indonesia. Darah, darah Indonesia. Aku bangga jadi
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はアンデルタとギランディルガが歌ったアクカムインドネシアでした。インドネシアより世界へお届けしているVoice of Indonesiaです。今回はカンガルーはパプアの国家体育習慣のマスコットの一つになったことについてお伝えします。2020年の第20回目国家体育習慣のマスコットとロゴは8月1日木曜日にパプア地域政府によって公開に発表されました。主催者は
2つのユニークなパプア固有の動物カンフォーという名前のカングルーとチェンドラワシ鳥とドラワという名前のマスコットを使用して書かれています。これはネイティブのパプア人男性と女性にとって素晴らしいドレスです。パプアの典型的なデザインであるベルトに彫刻があります。王冠の正面にはジャヤウィジャヤザンの山頂の写真である雪山の写真も表明されます。パプア州知事であるルカス・エネンベ氏は2019年8月1日木曜日にジャヤプラのパプア議会事務所の発足とともに第20回パプアの国家体育習慣のマスコットとロゴの発表でマスコットが使用する有袋類の動物はユニークな動物として国内及び国際社会でより人気があったと説明しました。カンガルーはオーストラリアの典型的な動物ですが、実際にはパプアにもカングルーが存在します。チェンドラワシという鳥のマスコットにはドラワという名前が与えられました。チェンドラワシの鳥またはその科学用語であるパラディセアレギアナは中規模の歌鳥でありパプアの固有の動物です。漢方のようにドラワも王冠とランブルを使用して書かれています。彼の胸にはインドネシア共和国の国家の枠組みの中でメダルの上に一体性を象徴する赤と白の紐がついたメダルがあります。ドラワの翼、尻尾、指輪は2020年10月20日午後8時現地時間に開く予定の第20回目の国家体育習慣を象徴しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。Voice of Indonesia は今から始まる2019年の国際 VOI クイズを開催します。今回の国際 VOI クイズでは2人が2019年9月中旬にインドネシアを訪問することに招待されます。クイズへの参加する方法はウェブサイト www.voinews.idea Voice of Indonesia のFacebook アカウントでの登録フォームに記入してください。 ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はレザーのディアでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
フォイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、そのインドネシアです。今日はチュブジャワにあるサンボカンビーチについてお話ししています。サンボカンビーチはチュブジャワ州のサンボカン村にあります。距離的はオノギリの南端で約40キロ、またはオノギリの町から約2時間ぐらいかかります。このビーチはとても美しい自然の景色を持っています。サンボカンビーチエリアはビーチの周りの景色を楽しむのに最適な場所である。3つの高い丘があります。さらに3つの丘へのアクセスはとても良いので、観光客はとても訪れやすいです。丘の上にはモスク、リゾート、スタジオもあります。このサンボカンビーチには波があるだけではなく、美しい丘を形成するサンゴ礁もあります。またこのビーチに広がるサンゴ礁は観光客にとってとても魅力的です。サンボカンビーチの大きなサンゴはクライミングファンのための主なアトラクションになります。モノギリのサンボカンビーチの特徴は海岸線を支配する鋭い岩の数です。これは水泳や水遊びのために使用されるとき、ビーチをあまり快適にしません。それに加えてサンボカンビーチの波も非常に大きいので、このビーチは水泳には使用しないでください。しかし釣りの趣味がある人のために、あなたは自分の釣り道具を持ってくることができます。ここでは海の素晴らしい自然の景色を楽しみながら、多くの人々が魚を釣っています。さらに石灰岩の丘の形の化石は物切れの海岸の一国情緒を増します。サンボカンビーチの美しさを楽しみには5000ルピアを支払うだけです。街の沿岸にあるにもかかわらず、サンボカンビーチへのアクセスも良好です。良好中にはカルストロークの丘と地域の典型的な植物の組み合わせの自然の美しさがわかります。あなたが一人でいる場合、このギリへ行き方はとても簡単です。現在バス、実家用車、その他の電動車に加えて、最近募集した鉄道はバスも利用でできます。ソロのプロセリ駅から小野切駅までの鉄道を利用することもできます。バースレールと呼ばれる電車での所要時間は約1時間45分です。小野切へ鉄道チケットの値段は1人当たり4000ルピアだけです。その後、オノギリ駅でサンボカンビーチに着くために車を借りることができます。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、今お聞きいただいた歌は The Groove の Satu Mimpiku でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は2019年のパンガンダラン国際タコ祭りについての情報をお伝えします。 リスナーの皆さん、外国や国内からのタコのファンはパガンダランインターナショナルカイトフェスティファル PIKF 2019年に参加します。パガンダランの市長ジェジェ・ウィラディナッドは2019年7月12日から14日まで開催されたこのイベントは西ジャワのカタパンドヨン東洋館で開催されたと述べました。年間の議題となっているこの活動はマルスイたちの間パガンダランの空に何千もののタコを飛ばしました。しかし今年は特に全てのフェスティバル参加者がユニークで魅力的なデザインを確実に準備します。バーレンタコの存在、2次元3次元スポーツなど地元の知恵をテーマにしたタコをお見逃しません。パガンダランの市長によると、日本、アメリカ、ニュージーランド、マレーシアなど多くの友好的な国がこの祭りに参加しました。 PAKF はまた地元および国際的な文化芸術祭の議題を活気づけました。選手たちによる展覧会、パガンダランの展開的な料理スワ、ビーチの聖書、怪盗カラーリングのコンペティション、そしてファッションショーもあります。パガンダラン市の観光文化局長のソバルディンは、友好的な国からの観光客に加えて様々な地域からの全国放送局もこの祭りに参加したと述べました。そのうちの一つはジャカルタ、西ジャワ、中部ジャワ、東ジャワ、西スマトラ、西カリマンタン、南スラワシおよびリオショートからです。プロの参加者に加えて2019年の PIKF はバンドンのパジェジャラン大学での学生交換に参加している外国人学生も参加しました。彼らは祭りを予測した多くの国際的な人々と共に、パガンダラン市という名前を国際的にもっとよく知られるようになることを望んでいます。それに加えてパガンダランへの観光客の訪問も増加すると予想されました。政府によると、この活動で委員会はまた創造的なタコの競争、夜のタコと伝統的なタコを用意しました。今年の PIKF は前年の実装よりもお祝いになると予測されています。これでワナワニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Lihatlah bintang di angkasa malam, biarkan matamu menatap indahnya. Katakanlah pada yang berada
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌は TTDJ のビンタンビンタンでした。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手アイサの歌について話します。結婚してから家族と忙しくてあまり音楽を作曲していない後、ライサはまたインドネシアの音楽世界に戻りました。2019年7月9日に彼女はカンバリという新しいアルバムをリリースしました。この歌も彼女の YouTube チャンネルにアップロードされました。この歌を作曲するとき、彼女はザ・アフォルダンスバンドのミカ・エンジェロの手を借りました。そしてプロデューサーとしてはマルコ・ステフィアノが手伝っていました。この歌でライサは恋というものの別の見方を伝えたいんです。この歌は恋してから別人のように変わってしまった人の悲しさについて語ります。そしていつかまた本当の自分に戻りたい気持ちを伝えます。リスナーの皆さん、ライサの歌カマリを聴いてください。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。